イエス・キリストの周りには実に多くの人たちが集まってきていました。その中で12人だけ特別に選んで主イエス・キリストは弟子といたしました。直接このキリストに選ばれた弟子だけが後に使徒と呼ばれるようになっていきます。彼らは他の人と比べて特別に能力が高かったわけではありません。知識や学問に特別に秀でていたわけでもありません。身分や家柄が良かったわけでもありません。どちらかというと社会的にはいわゆる一般庶民の中に入る人たちがほとんどで、中には先日見ました徴税人といわれる嫌われ者まで入っておりました。さてこのキリストが弟子を選ぶということに関連して考えたいことがあります。差別化という言葉です。差別化、それはいろいろな商品など似たような他の会社の商品があったりした場合に、自分の会社のこの商品製品がこういうところが特に良いのだ、こういう優れた点があるのだ、それをアピールしたりするときに差別化を図るなどと言ったりするわけです。商品の特徴や違いを言うのなら良いのですが、人として人間として差別をするということはとても大きな罪となります。キリスト教でも神様の前では皆等しく罪人であって、そして等しく許され救われるのだとして、神の前での人の平等ということを教えているとも言えます。残念ながら歴史を振り返ってみますと、神の名のもとに、キリストの名のもとに差別が厳然と行われてきた事実があります。ですから私たち教会はその歴史をきちんと向き合い、そして悔い改めなければなりません。さらにはその過ちを繰り返す誘惑はなおついて回りますので、いつも自らを振り返る必要があります。差別は良くない、その大前提に立つはずの聖書でありますが、特別に選び出された人たちがいる。十二弟子は他の弟子や他に従ってくる人たちの上に立つ人なのでしょうか。キリストも結局はそういう序列をつけていいように支配コントロールしようとしているのではないか。悪く見ようと思えばそう言えなくもないでしょう。旧約聖書に遡るならば、神はイスラエルの民を選民としてやはり特別に扱っておられます。そのためにこのイスラエルの民は時代によって異なりますけれども 誤ってうぬぼれてしまい、周りの他の民族を蔑視したりすることが起こってまいりました。神の選びといえば、それはそうでありますが、そこには選ばれないものも必ずあり、最も忌むべき差別を引き起こす温床になりかねない。旧約聖書で神がイスラエルという名の子孫、民の子孫アブラハムを選んだときに次のように言われています。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように。神はこう言ってアブラハムを選びました。あなたを特別に祝福する、あなたの名を高める、そういう神の祝福を特別に受けるのだと言われているわけですが、しかし実はもう一つついている。祝福の源となるように。神の特別な祝福を受けるのだけれども、いわばそれは平たく言えばエコひいきをされるというのではない。そうではなくて、あなたが祝福の源となって周りの人々に神の祝福をもたらしていく使命があるのだということでありました。つまりここで神の選びというのは、差別化を与えるためのものではなくて、神の祝福や恵みをあまねくように、それこそ平等にすべての人にもたらすために働くという使命を与えるものであったわけです。そして神はこのアブラハムの二代後に十二部族でイスラエルの民を形作られました。十二という数字は完全数とも言われますが、神の祝福をもたらす祝福の源という使命を果たすべく、十二人の兄弟から十二の部族が誕生いたしました。イエス・キリストはそれに習うように十二人の弟子を選び立てられたのです。この弟子たちは実際に初代教会の指導者ともなりましたが、彼らが選ばれ立てられたのもやはり使命がありました。天の国は近づいたと良き知らせを伝え、病気や悪霊にとらわれて苦しんでいる人をキリストの名によって解放し癒していくように、そういう使命を託したのです。与えたのです。人たちが伝えていったのは単なる情報や知識ではありませんでした。悪霊の束縛からの解放という救いそのものであったのです。それをただで受けたものであるから、ただで与えよと言われているのです。しかしながら、ここでやはりなお引っかかる言葉を主イエスは言われている。異邦人の道に行ってはならない、またサマリア人の町に入ってはならない、むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさいと。またしても異邦人やこのサマリア人を後回しにする差別があるのか。確かにここでシュエスは順番があることを 命じておられる。まずイスラエルの家の失われた羊のところに行きなさい。後回しにされている人たちのことを思うと、やはりこれに差別を感じてしまう人がいるかもしれない。しかしそうではなかった。神の祝福はまるで雨が降るように特別のお恵みがみんなに均等に一様に降ってくるようなものではないのです。神の祝福やキリストによってもたらされる恵みや救いというものは、人から人へ人格的な交わりを通してもたらされていく。機械仕掛けで自動的に平等に配られるのとは違うんです。それぞれの個性を持つ人、そこには欠点や欠けや愚かさを持つ人を介して神の祝福が、キリストにある救いが伝えられもたらされていく。そのためにまずすでに選ばれ立てられていて、その歴史という時の積み重ねをも持っているイスラエルの民の中で、特に失われた羊のところに行けと命じられる。失われた羊とは、本来羊は羊飼いがいつも見守っていて、野に出て草を食べさせていっても、夕方には町に帰ってきて、囲いの中に安全なところに戻ってくるようになるのです。ところが、失われた羊というのは、まさしく迷える羊のことであります。迷い出してしまった羊。迷い出して何が起こっていくのか。傷つき、悩み、傷んでいる羊です。悪霊に取り憑かれて、自分の望まない生き方をしてしまっている羊です。悪しき力に支配されて、それが病気という形となり苦しんでいる羊です。天の国は近づいたと述べ伝えなさいというのとセットになって、悪霊を追い出しなさいと弟子たちは使命を与えられていると申しました。迷える羊は、その迷いはまさしく悪霊に取り憑かれる姿なのです。現代において悪霊というのはオカルトか何かの世界であるかのように思うかもしれないが違います。悪しき霊が私たちを捉えて離さないときに、何がそこに起こるかといえば、権力や、あるいは富や、名声や、そういうものに、より頼み、それを誇り、それを使って自分の思うようにしようとする生き方になっていく。詩編の言葉の中に、暴力に依存するなという言葉があります。暴力に依存するな。私たちは、良き羊飼いである神のもと、キリストのもとから、いつの間にか離れていくときに、悪霊に取り憑かれているなどとは思いもよらず、何やっているか、暴力に依存するんです。そして、その暴力によって、人を脅したり、人を動かしてコントロールしようとしたりしていく。結果、それで自分の思うように生きているようで、あるように思いながら、実は違っていた。 多くの争いをそこに引き起こし、怒りをそこに引き起こし、憎しみを引き起こし、そして具体的に現実的な戦いを起こしてしまう。私たちは聖書を読むときに、一人の人として、迷える羊として、暴力に依存していって、そういう形で悪霊にがんじがらめに囚われていく、そういう姿を思うことができます。しかし同時に、それは集団としても起こるのです。自分が所属している小さなグループから、自分が属している国家というレベルまで、暴力に依存するこの悪霊にとらわれることが起こる。シュースはイスラエルの家の失われた羊のところに行きなさいとおっしゃった。この時代の新約聖書の時代のイスラエルの民の中で、じゃあ誰が失われた羊なんだ、誰が失われていないで囲いの中で残っている羊と言えるんだろうか。みんな失われていたと言える。だから弟子たちはすべてのイスラエルのために伝えねばなりませんでした。天の国は近づいた、悪霊を追い払おう、悪霊の悪しき力にがんじがらめに囚われている、その囚われから自由になる力を託されていく。それはあなた方にただで与えられたものであるから、行った先でただで与えなさいと言われている。自分が迷える羊として谷底に落ちてしまって身動きも取れなくなっているような状況にあるところで、良き羊飼いであるイエス・キリストが谷底まで下って探し出してくれて、担ぎ上げ助け出し、安全な囲いの家まで連れ帰ってくれた。ただで与えられたというのはそういうことです。だからあなた方も行った先でただでこの良き知らせを伝え、この悪しき力からの解放をもたらせというのです。ところが今日の御言葉の聖書の言葉の中で面白いのは、そうただで与えよと言われながら行くときに何にも持っていくなと言うんです。何にも持っていくなということは、行った先でただで世話になれということなんです。何ともユーモアと言いましょうか、皮肉とさえも思える。ただで与えなさい、そうやって送り出されていくときに何にも持っていくなと言われて、必要なものは行った先でもらうことになる。自分に与えてくれる人を行った町や村に入ったら、よーく調べてその人のもとにとどまれと言われている。そして平和があるようにと言いなさい。ふさわしい者たちならば、それを受け取るだろうし、ふさわしくない者たちならば、それを拒絶するだろう。語った平和は、弟子たちに返ってきて、受け取らないその責任は、 その本人に帰していくことになる。なんとも厳しい話であります。弟子たちは自分たちが迷える羊として谷底に転がり落ちて身動きも取れず傷だらけになりうめき泣いているところを助けられた、そういうただで与えていただいた自分を追っておりますから、自分のことを迎えてくれる家で平和があるようにと心からの挨拶をし、そしてただでキリストが与えてくださるあの十字架によってすべての罪を許す救いをもたらしていく。キリスト教とはこのただで与えてくれる宗教なわけです。しかし最後にご一緒に考えたい。私たち知ってるんです。ただというのは一番危ない。ただほど高くつくものはないという言葉もあります。無料です。無料で見たい放題。危ないサイトがあります。若い人は特に気をつけましょう。ただで配ってくれるものがあります。危険です。なぜなら、その後に実はと言って要求されることがしばしば起こるからです。ただほど怪しく危険なものはない。私たちはこの世に生きていて、人間のそういうずる賢い、ただで得すると見せかけておきながら、実は高く負わせていくものを痛い思いをして味わってきているときに、ただで与えてもらえるなんて、こんな危ない話はないと思うのです。聖書の福音と言われている良き知らせは、あなたにただで救いを与えますよ。悪しき力からの解放を与えますよと言ってきているわけです。警戒しませんか？大丈夫？そう思いません？でもこれを語っている人は、自分がただで受けた、それを持っている人が語っている言葉なんです。自分が本当にただで受けてしまった。全知全能の神様が自分だけ損をして相手に益を与えるようなまさに馬鹿を見るような救いをあのイエス・キリストの十字架を通して与えてくれる。こんな都合のいい話ないですよ。普通ならば私たちは、君これだけよく頑張ったね。だからそれに見合う対価としてのいいお恵みを神様がこうやって与えてくれますよって言うんです。そうすると私たちも納得するんです。ああ、そうだよ。僕はこれだけ頑張ったんだから、それに見合うだけのお恵みが来て、なるほど、と納得するわけです。ところが聖書はそう言わない。ただ、ただであげる。 あなたが頑張る必要はない。あなたが一生懸命努力して積み上げていって、その成果としてお恵みや救いが来るのではない。聖書が示す神様がなさる救いは、人間から見たら甚だ怪しく、本当に大丈夫だろうかとさえ思える。一般の常識から言ったら、何をバカなことをやっているんだということになる。しかし、ガチでそれを受け取ったならば、きっとあなたも他人からバカじゃないと言われても、それと同じようにただで誰かに渡すだろう。ガチで受け取るって何言ってるのって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、お相撲の世界に由来する言葉だそうですね。真正面からガチンコでこのタダで与えられてくると言われているものを受け取っていったときに、そこには自分には何にもできなくて、ただ羊飼いに抱えられて運ばれていく自分を見出していく中で、そういう形でガチで受け取るんです。こんな自分のために十字架に苦しんで命まで投げ出して自分を助けようとする、何の得があるのか。何にもないはずなのに。でもそれでも失われた羊であり、迷える羊であり、谷底に落っこちてしまって身動き取れない羊であるこの自分を探し出し助け出していく、そのお方と出会ったときに、私たちはただで与えることをしようとし始めるだろう。損得感情ではなくて、自分がしてもらったようにきっといろんな悪しき力にがんじがらめになって苦しみ傷んでいる隣人に対して十字架を示し、共に仰ぎ、共に解き放たれる喜びを味わうことでありましょう。教会はそういうものの共同体、群れであります。